Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京外国語大学学長で新訳カラマーゾフの兄弟翻訳者の亀山郁夫先生。カラマーゾフの兄弟、ロシア文学の面白さについてお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
亀山郁夫、1949年生まれ、東京外国語大学学長。専攻はロシア文学、ロシア文化論。ドストエフスキー関連の研究のほか、ソ連スターリン体制下の政治と芸術の関係をめぐる数多くの著作がある。著書翻訳書多数、公文社から2006年9月発売となった古典新訳文庫ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟全5巻が合わせて100万部を突破。また10月に同じくドストエフスキー罪と罰の新訳が出版。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは東京外国語大学学長で公文社から出版の古典新訳文庫カラマーゾフの兄弟全5巻翻訳者の亀山郁夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしく。
先ほどプロフィールでもお伝えしたんですが、亀山先生翻訳のカラマーゾフの兄弟が、古典文学としては異例といえる100万部超えということなんですが、第5巻が出たのが去年の7月ということで、わずか1年ちょっとで累計100万部超えということで、カラマーゾフの兄弟、カラ教なんてね、略称ができるほどの、言われ方なんですが、この100万部超えって実際どういうお感じですか？
全く、なんて言うんでしょう、実感がないんですね。
実感がない。
っていうのは、かなり早い段階と言いましょうか。
はい。
10万をですね、超えたあたりで、今、喜びと言いましょうか。私の、学んでみましたでしょうかね。カラマーゾフの兄弟に対する情熱が伝わり始めたのかと思って、それで15、6万部行った時にも、なんか、私の中でお祭り気分だったんですね。
でもやっぱ古典で15、6万部でも、それはすごい話
ですよね。そう
ですよね。ですよね。
それ以降というのはですね、ほとんど、自分の、記憶にないというか、自分の中でそれが具体的にどのようなイメージを持ってですね、実感ですね、それが全くこう欠落しているという気分の状態で。
なんかこう夢の中みたいな。
その通りです。
なるほどね。それぐらい本当にすごい数字という感じなわけなんですが、その読者層というのはどんな方に読まれてるんですかね。
やっぱり若い層からきちんと確実に読まれている。それで30代の女性が多いというふうにですね、調査では出てきていて、紀伊国屋の調査ですと、男女比が51対49だと、まさにその我々の人口比にですね、そうしているような感じ で30代が多いということでですね、しかし私の実感といいましょうか、嬉しいのはですね、70歳代ぐらいの女性の方がですね、非常に多く読んでいる実感があります。
70代。
はい。手紙を送ってくださるんですが、この年齢になって、この小説に出会えて、もう本当になんとも嬉しいっていう手紙を何通もらうんですね。これは私にとって驚きっていうか嬉しいことですね。
なるほど、はい。そうですか。そして若い世代になると、もうそれこそ高校生ぐらいの世代からも。
はい、そうですね。
本当幅広く。そしてね、コアとなるのが30代ぐらいということではありますが、
はい、やっぱり段階の世代の人たちも読んでると思いますね。ですから30代と段階の世代に2つの団子があって、それで70代ぐらい の、おばあさんたちが新しく世界を知ったっていう感じで読んでいる。
そうですか。はい、まあ、これはね、本当に、その、世界の古典という感じの、まあ、名作と言われている中で、はい、まあ、ですから、団塊の世代とかね、それ以上の方というのは、もしかしたら、読んでいたかもしれないという方々ですよね。
はい、そうです。
うん、そういう方々が、じゃあまた読み直してという、
そうですね。
いうような方もいらっしゃる。
でも、多くの人はですね、やっぱり挫折していたと思いますね。
うん、ああ、トライしたけど、途中で諦めちゃった。
あ、おそらく100人トライして1人ぐらいの、うんうん、まあ、完走率だったと思うんですよね。
1%。
はい。それが、まあ、この新しい翻訳でおそらく完走率は 30% とか 40% に上がってると思います。
おお、じゃあ飛躍的に完走できる人が
増えた
という。増えたという。そうか。じゃあ昔本当にトライしたけど、挫折しちゃった人がもう一回やり直して、
はい。
で、完走したぞというような、そうね、喜びのお手紙が。
たくさん来ます。
ああ、そうですか。いや、これはでも、劇的なね、はい、話だなという感じでしょ。実は私もカラマーゾフの兄弟、今回初挑戦だったんですけど、はい、やっぱりこう難解なものであるというイメージというか先入観がどうしても先行してましてですね、うん、ただ兄計らえないというかこう読ませていただいて非常にエキサイティングな物語ですね。
そうですね。そ
う
ですね。
うん、これはまあ本当にびっくりしましたね。
ミステリーっていうのが当たってるっていうか、うん、それもこう波のミステリーではなくて、なんていうかありとあらゆるところにですねやっぱり謎が仕掛けられていて、うんうん、そしてまあドステスキー自身は一体その謎の奥行きをですね、まあ楽しんでいるって言うんですか。で、まあ答えいくつもあるんですね。父殺しという、父親殺しという、まあ犯人探しが、まあ言ってみれば小説のテーマですけれども、その犯人が、いろんなレベルでいろんな犯人がいるという、非常に不思議な仕掛けのミステリーで。で、カラマゾフの兄弟がミステリーだっていうことを、やっぱり知ることが、やっぱできたっていうんでしょうかね。それは誰も知らないですよ。
そうですね。
ミステリーなら読もうっていう人いますよね。で、そういうなんか興味半分のですね、うんうん、読者がやはり思った以上の面白さを経験して、こう口コミでですね、あるいはウェブ上で情報が、うんうん、ネットワークがつながっていたっていうそんな風な印象を持ちますね。
うん、そうですね。本当におっしゃるようにその。まあ、読む前の印象というかイメージとしてはなんかこうありがたいもう昔からあるね本当に教えをいただくようなものというようなイメージだったんですけど、これは本当にハラハラドキドキのミステリーなんですよ ね、
う
すね、
はい、だからやっぱりこのミステリーであるあるいは父殺しであるテーマがね、はい、そういう情報が速やかにこう読者に広がっていったっていうことはまさにやっぱりこのグローバル化時代でしょうかね、うん、まあ、インターネット時代の情報の伝わり方といいましょうか、はい、そういう意味ではどうして月の手順幸せなことだったろうなと思います、ね、
そうですね。で、まあ、先ほどその完走率が、まあ、おそらくかつてはもう 1% ぐらいだったろうものが今回もう 30%、うん、40% ぐらいになってるんじゃないかというようなことですけど、はい、まあ、やっぱりそれはこの先生の新訳による部分が非常に大きいと思うんですが、うん、その今回の新訳手掛けるにあたって一番こう念頭に置かれたのはどんなことだったんですか。
ドステスキーって言って難しいというイメージがある。ともかくロシア人の名前っていうのがですね長い覚えにくいっていうのがありますね、はい、相性系もある、うん、でそれをですね私自身が最初にドステスキー読んだのは中学校2年生の時で罪と罰なんですけれども、うん、その時の経験ドステスキーっていう作家がどういう作家っていうことを全く知らずにその小説に迎えた時に感じた困難ですね、うん、それさえなければ入り込めるという、
うん
う
ん、
でその困難をですね最初からそのまま提示するんではなくてその部分は役者として解決しておいてあげようと、うん、それでそういうまあ言ってみればもう二次的な困難ですから、
うんうんうん、
ともかく小説の世界の中にすんなりと入り込んで、で A という人物と B という人物が違うのか同じなのかということをすぐにこう同定できるね、うんうんうん、そういうふうな整理の仕方をしたっていうことが大きいんじゃないかと思いますね、うんうん、
なるほど。
そこにやっぱり工夫したのと、あとやはり読みやすさっていうふうに言いますが、うん、特に優れたその文体で訳されているわけではなくて、むしろ我々がですね、こう体感している言葉のリズムっていうものを徹底してですね、うんうん、こう訳の中に、うん、なんつうんでしょうね、こう肉付けしていったっていうのかな、うん、
まさに今の時代の言葉で、
そうですね、リズム感ですね、
うんうんうんうん、
それを非常に意識しましたから、
うん、
普通まあ翻訳者かつての翻訳者ですと初稿2稿ぐらいで終わったでしょうけど、うん、僕は4稿まであった。最後までリズムにこだわるってことをしました。
なるほど、リズムにこだわる、はい、なるほどね。そこまで本当に練りに練って、はい、こういろいろと考え巡らせて、
はい、
提示されたものということなわけですね。
凄まじいエネルギーを使いましたね。
ですね。それはでも、でも本当におっしゃるように、まあ、後ほど多分お話が出てくると思うんですが、その罪と罰、今お話が出ました。僕もあの学生時代に、今からもう20年前ぐらいですけど、読みまして、ただその時には古本屋で買ってきた、まあ当然旧約のもので、
はい、
本当にね、あの、最終的にはラスコルニフゴフの心情に共感できるなとかいろいろあるんですけど、ただ本当はそこに没入できるまでが助走がむちゃくちゃ長いんですよね。
そうですね。
本当この先ほどおっしゃったようにこの人とこの人あれとりあえず書いておこうこれ同じ人かなとか
ですね。
そういう感じになっちゃうんですよね。
そうですね。うん、微妙な何か名前の変化でも、
はい、
あの同じ人物かどうかわからなくなるということはやっぱ一瞬考えなきゃいけない。つまり止まっちゃうんですね。
そうなんですよね。
でそれをですね絶対やめ、うん、止めさせない。
なるほど。
つまりマラソンランナーがですね突然、うん、途中でこう水を取りますね
、はい、
水を取るのはいいけれどもそれが調子を狂わしていけないということで、ともかくひたすら走っていけるようにという、うん、そういうそのための工夫ってやっぱり絶対大事だと私の直感で思ってそれを取り組みました、
ねうんうん、だから書くもこう読みやすいというかすんなり入っていけるものになったということなわけですね、はい、まあでもそのこの作品がまあ累計100万部超えということですが、うん、そのなんでこんなに売れているのかという分析はご自身ではどうですか、
うん、やっぱり一つのブームだということあると思いますね、うんうん、ブームってのはブームを呼ぶので、
うんうん、
誰かが持っている情報を自分も共有したいという一種群衆心理が働いていることはもう絶対間違いないと思いますね、うんうんうん、じゃあその群衆心理の、まあ、群衆の一人として選んだ読者がそれによってその幻滅するやっぱり度合いが低いっていうんですか、
うんうんうん、
やっぱりすごいんだなっていうことの確認それがまたこう口コミあるいはインターネット上でつながるということで、うんうん、あのやはり根本的にやっぱり作品の魅力っていうか、
うん、
作品の持ってる現代性っていうか、
うんうん、
あの物語自身は19世紀の後半のロシアが舞台ですけれどもそれがまさに現代のグローバル化時代のですね、さまざまな問題をこう全部飲み込んで書かれてるっていう、
うん、
それで結局つまりそのどういうことかっていうとそのドセツキが描いてる一人一人の人物っていうのは実は本当に傷だらけのですね引き裂かれた人間たちばっかりなんですね、
うん、
そこにはもう自殺のテーマから人間の悲しさとかで結局その最大のテーマがドセツキにおいては何だったかってやっぱりお金のテーマなんですね、
うん、
でそのまあ、ドセツキほどそのお金にシビアな、
うんうん、
シビアっていうのはですねお金に苦しめられた作家はいないと思うんですねでまたドステスキーぐらいお金のテーマをですね正面来て文学の中心に取り込んだ作家もいなくて、
うん、
他の作家みんなお上品なんですよドステスキー限りなく、うん、ある意味では下品なんですね
もう本当にリアルに
リアルに書いちゃう、
うんうん、
でリアルに書いたことによってですね、
うん、
かえって人間の高貴さとかそういったものがそのお金の凄まじさに際立ってですね、
うん、
それと際立ってこう光り輝いていくっていうかなで19世紀の作家の多くは、まあ、貴族ですよねそういう貴族たちっていうのはある意味でも生活のは完全な安定の上で成り立った生活をそして安定した生活の上で小説も書かれているところがドステフスキーの小説っていうのは貴族社会を描いてませんので、
うん
まあ、いわば庶民をですね、
うんうん、
お金の力にこう翻弄されお金の力に幻惑された人間の凄まじい姿でその中で神とはないことかですね救いとはないかでさらにそのお金でのために犯してしまった殺人とかそういった諸々の、
うん、
そういうその引き裂かれた人間像が出てくるでドステスキー自身の金銭感覚っていうのが非常にバブリーなんですね、
うん、
彼はもう賭け事が好きでもうルーレットでですねあっという間にこう 何千ルーブルをお金をこう使い果たし何十万でお金をバーンと使い果たしてしまうような、うん、そういうそのバブリーになってみましょうかその現代人がまあ翻弄されているのと同じようなレベルで、うん、ドステスキー人が翻弄されて
もう字で言ってるわけ
です字で、うん、それを全部ぶつけてるってことです
よ、ね、なるほどだからもう本当にリアリティがそこに浮き出てくる
そうなんです、うん、どんな恋愛もお金が絡んできて、
うんうん、
しかもお金が絡んでいながら素晴らしく美しいね素晴らしく官能的な世界がこう生み出せるというかそのあたりのやっぱり神父の凄さでしょうね
でまあその亀山役が、まあ、その呼び水となってそれが本当に情報化社会の中でいろいろともう加速がついて、
うん、そう思います
もうこの部数になってると
そう思います
いうことなんですねなるほどということはじゃあある意味そのこの時代だからこそこれだけこう反響を呼んでるという部分
もその通りだと思いますこの時代だからこそなんですよね、
うんうんうんうん、
ネットワーク社会っていうのの、うんうん、ある意味でのまあ凄さということを見せつける、
うん、
だから逆に言うと もしもカラマゾフの兄弟をですね、多くの人が読むということがとても良いことだっていうふうにこう認知できるとしたら、うん、ネットワーク社会にはものすごい可能性があるなっていうことを逆に感じますね。
なるほどね、うん、そうか。じゃあこの可能性がここで一つ見えてきたかもしれない、はい、ということですね。
そういうことですね。 Let's get knowledge with fun。
さて、カラマゾフの兄弟の第5巻、まあ、最終巻にはドストエフスキーの生涯ですとか、あるいはこの解題ですかね、という形で作品についての、まあ、詳細な解説、それから亀山先生のこの文学作品についての思いも非常に濃密に書かれてるわけなの。もうこれだけで丸々一冊にもう本当になってるという感じなんですけど、改めてこのカラマゾフの兄弟の作者、フョードル・ミハイロヴィッチ・ドストエフスキー、フョードルなんですね、
ええ、
彼自身フョードルなんですね。
そうなんです。
そうなんです。これがまた、はい、ああ、そうなんだって感じなんですけど。うん、ドストエフスキーという方、まあ先ほどね、そのバブリーな金銭感覚という話がちらっと出ましたが、どういった人物、どういった時代のどういった人物なのか、ちょっと教えていただけますか。
はい。19世紀の、まあ、前半に生まれて、19世紀の、まあ、後半の半ばに、まあ、60歳の生涯を終えた作家ですね。まあ、彼のその一家というのはお父さんお医者さんで、非常にその、なんて言うんでしょう、まあ、カラマゾフの兄弟の、父親像に非常に近い、うん、しかし、モスクワ医科大学を出ていますので、エリートであったんですね。
うん、
しかし、その彼が、まあ、ナポレオン戦争で傷ついてしまうっていうか、非常にヒリス的になっていって、で医者としての仕事を捨ててですね、漁師としての生活を始めるんですが、その頃からその、まあ、アルコール癖、
うん、
金銭欲、
うん、
さらにはものすごい、なんて言うんでしょうね、まあ、女好きとでも言いましょうか、
うん、
そういうその理想主義者の少年ドストエフスキーにとっては絶対許し難いような、そんな風な父親としてこう変身していくという、うん、その父親がですね、ドストエフスキーが17歳の時に殺されるという事件が起こるわけですね、
うん、
でドストエフスキーはもともとある種こうフロイトの言うようなヒステリー的な側面があるんですね。ヒステリー気質ってもあるのですね。でその最初の父親の死をですね聞いて、彼は最初のそのヒステリー発作に駆られるんですね、
うん、
でその後間もなく、まあ、ペテルブルクで公平学校を出て、まあ、一家の役員として生活を始めるんだけれども、やっぱり文学への情熱が捨てきれないで、
うん、
それで自分のそれまでのその文学経験をまあ、集約させる形で貧しき人々という小説を書くわけです。これが大変な反響を得て、うん、もう本当に宇宙天になるわけですね、
はい、
ところが非常にドステスキーってのは思い上がるって言いましょうか、非常に傲慢なところがあってちょっと成功するとまあこう舞い上がっちゃって、
もう陣乗っちゃうわけですね。
そうです、その通り。それでも周りから品種を買ってですね、はい、今度は逆に2作以降は徹底的にこう貶められるという、
で
逆に今度落ち込むと果てしなく落ち込む男 でそんな中でですね、革命思想に近づいていくわけです。それ社会主義思想なんですが、でその果てに、まあ、最終的に20代の後半にですね、終わり近くにそのペトラシェフスキーの会というサークル、革命思想を考えるそういうサークルで、そのいわばロシア皇帝の打倒もやむなしといったようなところまでですね、彼の考え行ってしまうんですね、
うんうんうん、
で捕まってしまう。
なるほど。
で死刑宣告を受ける、
うん、
この死刑宣告っていうのはもうドストエフスキーにも決定的な影響を与えるわけです。ところがそれは茶番で、
うん、
最初からこれは恩赦が見込まれた死刑判決だったんですね。で、その後ですね、8年のシベリアでの徒刑、流刑生活を送り、合計10年シベリアに、うん、まあ、生活した後、モスクワに戻ってきて、そしてさらにペテルブルクに戻ってくるんですね。で、この10年間のシベリアの時代にですね、まあ彼のそういう革命思想っていうのはですね、まあ癒されて、激しいそういうその変革の夢っていうのは癒されて、やっぱりキリスト教による救い、人間の一人一人のここの魂の救済っていうようなことをね、模索して変貌したって言われてるんです。しかしこれ僕はそうは見てないんですね。やっぱり若い時に一度その得たある種こう革命的なですね、思想へのこう情熱っていうのは生涯消えるものではないであろう。で一旦その皇帝からそのこう恩赦を受けた以上は当然恩があるわけですから、彼自身こうロシアで生きていくためにはですね、現体制と言いましょうか、皇帝政府を称える、ロシア政権を称える、そういったことをしながら生き延びていくということですが、おのずからそれがね、嘘っぽくなるんですよね。つまり二枚舌的な、
うん、そのエネルギーはマグマのようにこう地下にあるわけです、奥底にあった、はい、
うん、でやっぱりその まあ、分裂が始まると言いましょうかね、うん、でまあ、ある種革命に対する革命層に対する共感と、しかし革命では救えない、救えないかもしれない、やっぱりキリスト教かもしれないというその引き裂かれの中でですね、うん、彼が育っていく。もしここでその完全に彼がのロシア正教だっていうふうに決めてしまったら、うん、彼の文学はそこまで豊かなものにならなかった、
深みがそこまでなかっただ
ろう、なかっただろうと思いますね、うん、やはり絶えず揺れ、どっちかわからないと、うん、何が最終的な救済かわからないっていう、そういうその迷いの中で、うん、来たからこそ彼のですね、うん、罪と罰以降のカラマゾフに至るまでの五大長編がね、うん、書かれていくと思うんですね。で実際にしかしそのドステフスキー非常にその破天荒な、先ほどバブリーな金銭感覚と言いましたが、うん、それはただ単にそういった側面ではなくて、やっぱりそのシベリアからですね、シベリアで10年間非常に厳しい生活をして、で都会に戻ってくる、戻ってくるとロシアはですね、濃度解放後の非常に、まあ言ってみれば自由で、うん、それでそのお金を手に入れようと思えば手に入れられるような非常にそのアナーキーな世界が広がっていた、うんうん、でその自分がですねシベリアに行く前までにはこう想像もつかなかったような混沌が目の前にある、うんうん、そうすると混沌を拒否するか、それともやっぱり自分がそこに入ってきたいっていう、そういうそのやっぱりこれもやはり二重性で、うんうん、迷い、欲望、あるいはその神への信仰とか、いろんな気持ちを持ってロシアの社会の中に飛び込んでいたと思うんですね、うん、そういう、そう常に彼は自分自身をこうむき出しにして、こう世界と向かい合い、世界を外から見るんじゃなくて上からこう見下ろすんではなくて、うん、絶えずそんな入っていって、うん、でのたうちもある、それがまあ彼の文学を豊かにしていったと思うんですが、うん、ですからそのシベリアから帰ってですね、まあ、作家として再スタートを切った後は表面的にはですね、非常に作家としてこう順調に成長していくわけなんですが、やっぱり生活面では本当に混沌としていた時代があって、その混沌の中から、まあ、言ってみれば罪と罰以降のですね、悪霊とか、あるいは白痴とか未成年とかカラマゾフの兄弟のいろんなその人間ドラマ、それをこう生み出すね、その土壌となるような経験をしてたんだと思うんですね。
なるほど、
やっぱり並の人間じゃ絶対書けませんから、相当そのある種悪の部分にまで入り込んで、うんうんうん、ギリギリのところまでやっぱドステフスキー、我々は電気上では分かりませんけれども、うんうん、電気的な研究でもそこまで明らかにならないけれども、しかしやっぱり小説を読んでいるとそういうのがしっかりと見えてきますね、うん、経験を書くというんでしょうか、ギリギリのところまで自分を試すという、うんうんうんうん、言ってみればなんていうのかな、冒険精神に非常に富んだ作家だと思うんですよ。しかしただ単に自分をですね解放して悪の中にこう自分を積極的にね解き放っていくっていうだけじゃなくて、それと同時に非常にこう自責の念って言いましょうか、うん、僕は現在意識っていうんですが、オリジナル心っていう何か非常に罪深さっていうものを常にこう意識しながら、そしてその罪深さをなんとかこうまた押さえつけて罪の世界に入りたいっていう、そういう、分かりますよね、そういうこう二重線の中で戦い続けていた作家だと思うんですね。しかし何といっても、まあ、そのドステフスキーにとって幸せだったのは、罪と罰という小説を書き上げるその段階でですね、二度目の結婚、結婚二度してるんですが、素晴らしい奥さんと出会うんですね。でその中で彼のある種こう精神的な安定っていうものが得られて、うん、もしもその非常に若い、30近い年が離れた女性ですが、うんうん、その女性との出会い、その女性の素晴らしいサポートがなければ、やはりカラマゾフは書かれなかったと思うぐらい、
うん、
つまりそのやっぱり晩年と安定が必要なんですよ、
うんうんうん、
で記憶の中で生きることができるので、ドラマを作るにはですね、それが40とか45とかそのぐらいまで その人生経験をですね公募にして、いくらでも作れますからね、必要なのは安定なんです。
なるほど、
書く時間、考える時間、そういう意味でそのアンナ・グリゴリエヴナという、うん、その作家の奥さんはですね、で素晴らしいサポーターとして、うん、
なるほど、
やっぱりドステフスキーっていう文豪のですね、うん、最後の成熟を支えたというふうに思いますね、う
ん、ラストピースだったわけですね、彼女が、ね、
そうなんです。
なるほど、そうか。まあでも本当にまあ、ドストエフスキー、それこそ本当文豪というイメージ、まあ、本当聖人君子みたいなね、そういうイメージもあろうかと思いますが、全然そういう、
ね、
人ではなく、
逆だと思います、
ね、非常に、まあ、ある意味こう人間臭いというか、
そうです、
ちょっと表現がね、ちょっと違うのかもしれませんけど、まあ、でも本当に自ら飛び込んでって、すべて経験の上でというような、そういう、
そういうところだったと思いますよ。
ですね。
ですから、カラマゾフの兄弟の、 その殺される父親がですね、フィオドルという名前が付けられていたのも、作られたのも、結局その自分はですね、
うん、
そのひょっとするとカラマゾフの兄弟が殺される父親かもしれないというぐらいの、その精神上のですね、魂の冒険みたいなものはしてきたんじゃないかなと思うんですよ。
なるほど。
それと同時に、やっぱり時代のですね、雰囲気といいましょうか、濃度解放というのが行われて、ロシアのいわば300年、まあ、続くね、その、まあ、独裁権力といいましょうか、専制権力、これが崩れ始めるわけですよね。
はい、
それまで、つまり濃度解放が行われる前までというのは、やっぱりその 10% の貴族と 90% の濃度たちの非常に安定した専制国家なんだけれども、濃度解放でこれ崩れ始めると、こう濃度たちが欲望を持ち始めるわけですよ。これくらい、まあ、濃度たち教育って受けてませんから、そういうその濃度たちがお金というものに触れると、やっぱり世界おかしくなるんですね。都会に流れ込んで、都会というものを全く壊していくっていうんですか。そういう世界を見たときに、ペトロフスキーって、いや、ロシアって終わっちゃうんじゃないか。そのぐらいの危機感ですね。そのぐらいの混沌。それをやっぱり見ていた。でドステスキーも傍観者としてではなく、今言ったけれども、
自ら当事者
として当事者として関わっていくぐらいの、そういうその人間臭さっとおっしゃいましたけれども、その通り人間臭いところだったわけですね。
なるほどね。そうですか。まあ、そしてね、まあ、このカラマゾフの兄弟が、まあ、本当にそのドストエフスキーの、まあ、最高峰であろうかという感じがしますけれども、その先生自身もこれカラマゾフの兄弟のもう虜になってるという感じですか。
もう病気ですね。
病気。
完全に病気
です。そうですか。
カラマゾフ病だ。
カラマゾフ病。
非常に幸せな病気ですけれども。
そうですか。カラマゾフ病になっちゃう、その一番の要因って、まあ、もうずっと今までお話しいただいたこと、まあ、すべてだと思うんですけど、特に肝となる一番の、最重要ポイントというのは何なんですかね。
やっぱり父親を殺すって何なのかっていうことの意味なんですよね。我々普段はそんなこと考えて生きてるわけではないですよね。しかしやっぱり人間の心の中に潜んでいるその父殺しっていう問題っていうのは果てしない広がりを持っているような気がするわけですね。で、そのなんていうのかな、例えば、子供として子として生まれる、成長していく、そして誰かを好きになって結婚して子供を持っている、こういう極めてこう平凡な一人の人間がまさに父親を殺すというか、父親を乗り越えるっていうんではなくて、父親っていうものにですね、父親に背くという、そういうその営みとして実はあるんですよね。で、その父親とのやっぱ戦いっていうのがですね、それまではその一人の、まあ、男子って言いましょうか、まあ、男の子がこう成長していくプロセスの中で、やはりその親の手を離れて父に背を向けて、そうでなければ自立できないっていうことがあったにもかかわらず、それはただ単に男の問題ではなくて、女性の問題としても自覚されてきているくらいにですね、やっぱり父殺しの問題っていうの中にはこう普遍的に広がりがあるっていうことなんですね。それとやはりそれでもカラマゾフの病にはならないと思うんですが、やっぱり面白いのはですね、やっぱドステスキーの人生との比較なんですね、カラマゾフの。だから僕はその今回の翻訳でこれまでのこれぐらい解題、ドステスキーの生涯、生涯を書き、解題を書いたのは、ドステスキーの生涯をしっかりと読んでくださいと。そうするとこの小説の面白さはもう2倍にも3倍もなりますよということを示したかったからなんです。
なるほど、なるほど。
で、ドステスキー自身はこの小説ね、世界最高峰の文学といっても、やっぱり自分のために書いてるんですよ。17歳の時に父親を殺された、父殺しのドラマがあった。17歳の時に自分はその父殺し、父の死にどう関わってるのかっていう問題がねあるんですね。そこが最大のミステリーだと思っていて、で、父殺しというものをありとあらゆる層レベル、ありとあらゆるその層において理解してもらうには、ドステスキーって作家の生涯をですね、これをしっかりと読み込んでもらうっていう、それが大事で、その意味ではですね、まあ、一般の読者もですね、このドステスキーの生涯を読んだときに、また別のカラマゾフの兄弟の面白さっていうのが別の体験ができるんじゃないかと思います。
なるほどね。
面白いことはもう小説それ自体としてももちろん破天荒に面白い、でもさらに面白くなる、
その生涯を知ることによって、
知ることによって全然また違った意味が帯びて
くる、ね、そうですね、そうか。登場人物も非常に多いこのカラマゾフの兄弟なんですけど、先生ご自身がその 一番こう思い入れのある人物とかっていらっしゃいますか？
もちろんいます。
誰でしょう？
やっぱりイワン・カラマゾフなんです
ね。次男。
はい。
おで、そうですか。
はい、あの翻訳をしている時にはですね、うん、デミートリーがあの出てくると非常にそのテンポがよく訳せるんですよ、うん、なんか自分はデミートリーに近いところはあるのかなってい思いましたが、しかしあの私も決して聖人君子ではなくて、やっぱりさまざまな矛盾の中で生きてきた人間としてですね、やっぱりドミートリーが経験しているようなですね、矛盾は自分の中にないんですね。それよりもやっぱりイワンっていう次男として、私は末っ子ですけれども、しかしやはりイワンのですね、やっぱ長男と三男の間にですね、こう挟まれて生きているその次男の曖昧さ、次男のイワンの父親との関わりっていうのはね、やはり私の人生にとってもなんか非常に似ているようなところがあるような気がして、やっぱりイワンの中に非常に深く入り込みますね。非常によくわかる。でなおかつですね、面白いことを、あのカラマゾフ家にはもう一人スメルジャコフって料理人がいますけれども、はい、うん、スメルジャコフがこのイワンについて、イワンさん、あなたはお父様に一番似てらっしゃるってこう言うんですよね。つまり次男って極めて知的で、まあ、あのなんて言うんでしょうね、
ちょっとクールな感じ、
クールな感じで、そういう女好きとかお金の欲望とか、そういったところからですね、はるかに遠ざかっているように思える、
かなりこう超然とした感じではありますよね、印象
としては。ところが違うんですね、一番最も根源的なところで欲望の深い、そういうその男として実はイワンと描かれている、その矛盾のですね、その深さっていうのはさっと読んでいくと見えないんですが、しっかり読んでいくと、もうやっぱりイワンってもうどうしようもなく、悲劇的な人物だと。だからこそ最後狂ってしまうわけですよね。だからもしもこのカラマゾフの兄弟を読んで、イワンがなぜ最後気が狂ってしまうのかっていうことが分かったら、本当にカラマゾフが経験できたっていうこと。
あ、そうです
か。それはですね、はい、それは1回目の読書では分かんないかもしれない。2回目3回目というふうにですね、読んでいく中で理解が深まり、理解が深まると逆にこう面白さってなくなってしまうように思うかもしれないけど、理解が深まると、あ、そうか、イワンの苦しみってここにあったのかっていうんでですね、
だから最大の また見つけたというような、
そう、最大の謎はやっぱりそこにあるんですね。誰が殺したのかってことはある意味でどうでもいいのか
そこまでいっちゃうんです、
うん、はあ、それはね、やっぱりカラマゾフ兄弟病、カラマゾフ病になんないと分かんない。
逆にそこの領域行ったら、あ、僕はもうカラマゾフ病になったなと認知していいわけです、
うん、あとはもう回復を待つだけっていうか
まあ回復できるんですかね、それ
、うん、次は別の小説を読むことによって
ちなみに先生は何回ぐらいカラマゾフ兄弟と、
あの、高校3年の時は初めてなんですね、うんうん、その時にはですね、本当に犯人、父殺しの犯人が誰か全然分からなかったですね。
おー、
それぐらいに、あのやっぱり新役ではなかった、当時としても古い役だったということもあるんですね。でそれが最初、大学の3年生の時は2度目、
うん、
そして30代の半ばで3度目、そしてですね50代の頭で4度目、しかし翻訳っていうのはおそらく一つの作品を10回から15回ぐらい読む作業なんですね、もちろんゲラを通すって作業、これ読む行為ですから、まあ、それで20回で言っていいと思いますね。
そうか、
そうすると分かるんですよ。ですからやっと分かったんです、
はあ、
ゾゾッとしたぐらい。
逆に言うと、それじゃあ翻訳の作業の工程の中で
やっと分かったんです。
あら、そうですか。
ですからね、まあ、カラマゾフの病にかかりたいと思ったらロシア語を勉強して、うん、でもね、原文で、ね、読んでも、うん、おそらくとてもそこの理解までは達しない。やっぱり翻訳でいいので、
うん、なるほど、
何回も繰り返して読むことですね。
そうか、じゃあこれ僕はまだ1回しか読んでないですけど、
うんうん、あと何十、10年ぐらい経てから
そう、すぐじゃああんまり効果ない。
ダメですね。
ダメですか、はいはい、1回こう熟成させて。
そうです、人間的なね、だからもう1回の熟成が必要
な。なるほどなるほど、そうしたらちょっと病気にかかれるかもしれない。
わかりました。 Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは東京外国語大学学長教授で公文社から出版の古典新訳文庫カラマーゾフの兄弟全5巻、翻訳者の亀山郁夫さんです。さて、このカラマーゾフの兄弟に、まあ、こう引っ張られる形とでも言うんでしょうか、そのロシア文学自体の人気も高まってきているという、うん、印象はありますか？
ありますね。
そうですか。それはもう実感される。
はい。
うん、
というのはですね、うん、やはり、まあ、ロシア文学といってやっぱり19世紀のロシアっていうことだと思いますね。うんうん、
まさにドストエフスキーの。
そうです、はい。 それは先ほど申し上げたですね、やっぱ時代性との関わりってあると思うんですよ、うんうん、で、現代ってよくまあ二極化って言われますね、でどんなに高学歴を積んでも貧しい、いやそうではなくても、まあ、学歴とは関わりなく一部の人間のですね、やっぱり突出したその、うん、なんていうんでしょう、恵まれ方と、うん、そういう2つのですね、どのレベルによって二極化ってのがあるんですね、うん、それがやっぱり19世紀のロシアの社会の構造そのものなんですよ。でその二極化がですね、厳然たる二極化ではなくて、はい、やっぱり非常に曖昧な形でこう存在していて、うんうん、そのなんていうのかな、まあ、言葉も良くないんですが、底辺にいたですね、19世紀の人間に自由が与えられたってことあると思うんですね、うんうん、その自由が与えられるとものすごく膨らんでいくんですね、うんうん、で自由っていうほどやっぱりあの手なずけにくいものはなくて、うん、我々はその自由があってもちゃんとそれにこう慣れて生活してるわけですよね、うん、ところが例えば何十年もですね、例えば牢獄の中で生活した人間が突然自由を与えられるとどう生きていいか分かんないという状況がありますね、うんうんうん、それがまさに19世紀後半のドストエフスキーが生き始めた、うん、その時代の人間の、うんうん、その何て言うんでしょう、突然与えられる自由の中でこうどう自由を扱っていいかわからないっていう状況
が持て余しちゃうみたいな、
そう、うん、現代現れてるんですね、うん、我々ものすごく自由のように思われるかもしれないけども、うん、我々が自由なのはインターネットの前だけなんですね、うん、あとは極めて不自由な社会に生きてるっていうのは私の実感なんです、うんうんうん、それとやっぱり、うん、我々想像以上にこう脳を破壊されているって言いましょうかね、うん、こう今のこうニュースを見てもですね、うんうん、母親の子殺しとかこの親殺しとかっていうそういった問題っていうのもありとあらゆるところから吹き出すように出てきてますよね、うんうん、これってやっぱり何かが壊れてるんですね、やっぱ人間の本能、うんうん、本能が壊れるっていうのは、本能っていうのは確かに暴走していく本能もあるけれども、しっかりと社会を守っていく本能もあるわけです、うん、母親が子供をしっかりと育て愛し慈しんでいくという、これは母親の本能だとしますね、そういう本能ってやっぱり壊れていくっていうのかな、うんうん、それが21世紀やっぱりグローバル化時代に徐々に起こっているっていうこと、うん、で19世紀の後半のロシアっていうのはですね、例えば凄まじい自殺病の時代なんですよ、現代の日本もそうですよね、はい、そういう時代層のやっぱりなんて言うんでしょうかね、類似性で、まあなんていうのかな、これまでの文学っていうと非常にその上品なもの、おしゃれなもの、うんうん、人の心を慰めるもの、そういう形で捉えてきたものがそうじゃなくて、人間の引き裂かれた生命そのもののね、表現であるという、その引き裂かれた生命の表現っていうのを本当に19世紀以来、うん、ロシアにですね、ロシアの近代文学が成立して以来それを扱ってきたテーマがそれなんですね、うん、そこには高尚なレトリックとかそんなにいらないんです、お上品なものもいらない、本当に生の姿がですね、うん、ロシア文学の特色なので、我々のその何て言うんでしょう、これだけの複雑化し、これだけ何て言うんでしょう、こう生きにくい世界のやっぱり人間の気持ちっていうものをやっぱりしっかりとその映し出している文学はもうここにしかないんじゃないかと思うぐらいですね、ですから、まあ、ドストエフスキーの他にもいろいろ作家いますけれども、その中のロシア文学のいわばシンボル的な存在としてドストエフスキーはあるのだっていうぐらいの理解は必要だと思いますよ。
なるほどね、そうですか、うん、じゃあ本当に昔々の遠い国の話じゃなくて、もう、うん、もう現代の我々のこう時代のもう合わせ鏡のような、うまさにそれを映しているものがそこにあるということ。
そうなんです。
なるほどね、ということはそのカラマゾフの兄弟 もう本当にその昔々の古臭いお話ではな全然なくて、うん、いうことですね、
はい、
ということはじゃあもう現代にもそれが来ている。
そうです、うん、でここでやっぱり問題って翻訳の問題が関わってくるんですね、うん、やっぱり文体が古めかしさをこう漂わせると我々の理解っていうのは過去のものだと思うんですね、
うんうん、そう
ですね。ところが文体が、まあ、我々の生活のリズムとか身体のリズムに合ってるとまさに目の前の問題だってこうなってくるんですね。だから翻訳っていうのは非常にその意味で重要で、例えば今罪と罰のその翻訳を進行させているんですけれども、うん、それが19世紀の物語じゃなくて、例えば秋葉原の事件なんかありますよね、うんうんうん、あれはもう完全ドストエフスキーの罪と罰とシンクロしているような世界ですけれども、それも訳し方一つ、文体のリズム、それ一つでですね、それが19世紀ロシアの物語なのか現代の物語なのか変わってきちゃうんですよね。
なるほど。
それはまあこう、まあ、ガデンスイ的に言えば、まあ、言わせてもらうとですね、やっぱり役者がこの小説をやっぱり生きるということが大事なんでしょうね、うんうん、
なるほどね。そうか、そこに本当に その体温を持って、
そう、
ね、リアリティ持ってという、そこに注入していかないとやっぱりそこが立ち上がられてこないという、
その通りだと思います。
ですね、そうですか。そのカラマゾフの兄弟が与えた影響というのがもう本当に、まあ、いろんなところに多分あると思うんですけど、例えば文学で他になんかそういう、与えたであろうというものはあったりするんですか。
それがですね、うん、やっぱり面白いんですね、うん、ないんですよ。
ない。
ない。つまり、カラマゾフの兄弟の同時代への波及的な効果ということですよね、影響力っていうのがですね、うん、意外とないんです。
お
それだけ逆に未来への影響、
はあはあ、もう普遍性持って、
つまりあのその時代のやっぱり雰囲気の中でですね、うん、そのこれを読み解く力っていうのはね、
うん、
同時代人はそうは持てなかったんだと思う、うん、19世紀の人々、19世紀後半の知識人も、うん、ドステフスキーの魂の奥まではやっぱり入り込めなかったと思うんですね、
うんうんうん、
ですからカラマゾフの兄弟が提示されたら、あるいは罪と罰が提示されたら一つの問題としては受け入れたかもしれない、
うん、
しかし問題として出される文学っていうのは古びちゃうんですよ、
うんうん、
やっぱり生命そのもののですね、何かこう迫ってくるもの、
うんうん、
それをリアルに経験するにはドステフスキーと同じぐらいのやっぱりその生命感覚を持つ必要があるんですね、
うんうんうん、
19世紀の人々が必ずしもそうであったと思わなくて、むしろ現代人の方がみんなドステフスキーになれるんです、
うんうん、
ドステフスキーの生命感覚に近づけるんですよ。それはやっぱり我々進化してるから、進化してるから、
うんうんうん、
苦しみもですね、喜びも退化してるというふうにですね、我々言うかもしれないけれども、退化してるけれども先鋭化してるので、その分ドステフスキーはですね、こう受信できる能力が高まってると思いますね、
うんうん、
その目において、19世紀のドステフスキーのこのカラマゾフの兄弟が書かれた時点の読者よりも我々の方がはるかに読み取る能力が高まってる、
うん、
今本当に良い質問なさってくださって、同時代への影響っていうのがそうは見えてこないんですね。
いやそうですか、なるほど。これはじゃあ本当に熟成されて、
うん、
まあそのね、ここに書かれたものそのものはもう全然普遍ですけど、変わってないですけど、それが時間を経って、で場所も変わって、で今我々に届いている、
そんな感じします、
ということなんですね、
はい、
いやなんかいろいろと聞けば聞くほど、なんかこう、この末を恐ろしさというか、
うん、
このポテンシャルの凄さというのが、
うん、
どこまであるんだろうっていうぐらいの感じ
ですね。本当ですね。
いやそうですか。あの、先生ご自身は、その、ドストエフスキー初体験が、中学校の頃ということで、
はい、
まあ、それ以来、もうどっぷりという感じですか、
はい、ですね、大学の4年生まではもう本当にどっぷりでしたね。
あ
ところがあまりにも入り込みすぎて、うん、うまく人とコミュニケーションが取れなくなってしまうぐらいに入り込んでしまって、これではもう自分で生きられないと思って、
うん、
もう永久におさらばっていう気持ちで大学4年からですね、50いくつまで完全にほとんどドステフスキーに対する関心を封印したんです。
じゃあ30年ぐらい、はい、30年以上
全く封印しました。
あら、
それでその間ですね、
うん、
ロシアの前衛文学とか、
うん、
あるいはそのスターリンという独裁者のですね、生きた時代の芸術とか文学とか、うん、そういう研究をしてきて、
うん、
やっぱり50代に半ばに入って近づいてきてですね、やっぱりもう一度自分の文学の原点に帰ろうと思ったんですね、
うん、
あれくらい大学4年間夢中になったじゃないかと、そしてもう生きられないと思うぐらいにはまり込んでたじゃないかと、うん、そこに戻ればひょっとすると自分の新しい可能性が見出せるかもしれないと本当に思ったんですね、
うんうんうんうん、
ですから完全に封印したので、逆に幸せでですね、年を取ってからですね、こ
う
若い時代に恋をしているような、自分自身の若い時代に恋をしているような、
なるほど、
そんな風な気分になって、どうして好きと接することができて、
その
恋はまだ続いてるん
です、はい、ある意味こうタイムマシーンのちょっとね、
入り口
上げちゃったみたいな、そういう感じですね、
はい、
そうですか。じゃあワクワクがずっとついてる感じですね、
はいはい、それでね、同時代の影響が、
普及
が少なかった、やっと現代届いたとおっしゃいましたね、
はいはい、
そのやっぱ最大のね、こう一つの例として、やっぱり村上春樹って作家がいると思うんです
よ。はい、村上春樹、はい、はい、
村上春樹っていうのは自分の読書体験の最大の体験の一つがカラマゾフの兄弟だって言ってるんですね。
はあ、
で村上春樹の小説を読んでですね、カラマゾフの兄弟を読んで、
うん、
やっぱり逆に言うと村上春樹の小説をですね、読んでる読者が、
うん、
おそらくほとんどカラマゾフの兄弟読んでないと思うんですが、
うん、
逆にカラマゾフの兄弟の読者が増えるということは、もう一度村上春樹に対する関心は深まると思うんです、
うん、
で、すごく最近私は彼の海辺のカフカっていう小説を読んだんですが、
はい、ベストセラーになりましたね、はい、
驚きました、
はい、
あまりに面白いというか、
うん、
カラマゾフの兄弟のですね、世界のある ものすごくモダンな、モダナイされた世界がここにあるんですよ、父殺しのテーマが。つまり超モダンなですね、作家がある意味でカラマゾフの世界を現代に置き換えると、うん、こういう物語になるかもしれないというような物語を書いて
る
んですよ。
なるほど。じゃあある意味そのカラマーゾフの兄弟の村上春樹役がその海辺のカフカであるというような見方もできる。
まあ言っても僕はそう言いたいですね。驚きました。
ああそうですか、は
い、でなおかつその海辺のカフカの主人公がですね15歳っていうカフカ、うんうんうん、でなぜ15歳なのかっていうことを考えたんですけれども、うんうん、やっぱり父殺しっていう問題が最も我々の中に先鋭にですね意識されるのって15歳です、うん、なぜか父を憎むでしょう、うん、自立するために、うん、反抗期ってありますよね。あれはカラマゾフの兄弟を読む上での最高のなんていうんでしょうか、こう、サプリメントというかそのぐらいの。だから村上春樹すごいなと思うのはおそらく一般の読者には通じないであろうという、
うん、
そういうディテールね。15歳
とか、そう、気づかせないですよね普通は。
そう気づかせない、
まあ、それは村上春樹の新しいすごい面白い話だという、ね、感覚でしか重要多分されないですけど、
でしょ、ところがドセスキーやカラマーズキーを読むことによってまた別のね世界が生まれるっていうんでですね、カラマーズの兄弟を読んだ読者には、うん、もう一度ちょっとウィンベのカフカもと言いたいんです。
Let's get knowledge with fun。
さて東京外国語大学学長というね、面もお持ちの先生なわけなんですが、今の学生たちの学ぶ姿勢でお感じになっていることってどんな感じですかね。
やっぱり非常に能力が高いんですね、うんうん、で、まあ、これだけまあ情報をですね自由に自在に手に入れることができるという、まあ、そういうその機会の多さもありますが、基礎力、まあ、私は感謝の言語に対する言葉に対する力ということなんです。高いものがあると思いますね、うん、コンピューターもあるということで、
はい、
でまあ、しかしこう人間と人間のコミュニケーションの形っていうものが非常に末梢神経的でしょうか、うん、つまりその一行に対して一行で答えるというね、
うん、
そういうこういうそのコミュニケーションパターンになってきて、これがコミュニケーションだと思っている学生がやっぱ多いという、うん、これはおそらく私の勤めている東京外語大に限らずに普遍的に起こりつつある、
もうショートメールのやり取りでという、
はい、やっぱこれダメなんですよね、
うん、
でそのロングメールのやり取り、うん、ないしはやはりしっかりと自分の考える時間といいましょうかね、言葉をその選んで文章を書いて人に送るというね、
うん、
このそのまあ、なんていう作業といいましょうか、練習をやはり一から始めないとダメだなっていうのは、これは、まあ、今の学生大学生全体に対する私なりのメッセージなんですけれども、
うん、
将来的に例えばドストエフスキーを読もうとか、あるいは読まなければならない状況が僕は来ると思うんですが、そういうその時代の一種のこの基盤作りのようなものをね、
うん、
大学でやるためにはやっぱりその時間の使い方をしっかりと考えてくれなければ困りますよ、
うん、
何をしても結局は経験、本物の経験として残りませんよと、
うん、
全てが何かそのしたふり、うん、読んだふり、極めて経験がですね浅いものにしか終わりませんよと、
うん、
時間の無駄になってしまいますよということを言いたいんです、
うん、
それとやっぱり冒険を重ねなきゃダメでしょうね、
うん、
あとやっぱり恋愛もしなきゃ絶対ダメでしょうね、うん、そうじゃないと人間って深まりませんから、
うん、
人を愛するっていうことは何ということか、
うん、
愛されるってどういうことかみたいなことを根本的に考えないと、
うん、
世界のことは何一つわからないと思いますからね、
なるほど、
そういうこう全人的な経験をやっぱり若いうちにしないといけない、
うん、
っていうふうに毎回お説教臭くなってよくないなと思うんですが、その反面そう言いたいと、
うん、
心底思ってます、
ね、なるほど、まあ、建築物におけるもう本当基礎という部分をきっちりその時代にやっとかないと、うん、あとはもういくら立ててもこうグラグラしちゃうよという
その通りです、
いうことになるわけですね、
はい、
うん、そうですか。この番組、学問のすすめというタイトルですけれども、教育者として学問のすすめ、その学ぶことの大切さ、どう思いになりますか。
私は文学者ですから、やっぱりその文学のすすめということになると思いますね、
うんうん、
最近もですねよく考えるのは、これからこう世界の中で生きていくためには高い言語能力ってやっぱり必要だと思います、
うん、
これだけのグローバル化時代のこう流通移動がですねこう日常茶飯事のものになるということですから、ですから英語と中国語というのはですね一つの基本的な会話の能力としては身につけてほしいなと思うんですね。
英語と中国語、
はい、もちろん日本語の立派な日本語を喋れるように努力するということも大事でしょうね。でそしてその基盤の上にですねそれぞれがいろんなものを勉強するわけですよね。法律を学んだり経済学を学んだり、 でも人文学の帝王としての文学っていうものを知ってる人間と知らない人間はその人間の価値が違うっていうふうに思うんですね。いろんなその私も学長になってからいろんな会社のトップの人と会って対談したりすると、やっぱその人たちその人の経験の中にやっぱり非常に豊かな教養っていうものをこう社会をこう率いていく、あるいは会社を率い、さらに人々をですね説得し魅了していく力っていうのはその人の深い教養がですね感じられるんですね。でその教養ってやっぱり文学から来てるってことを感じるんですよ。だからさまざまなそれぞれの専門性をこう身につけた上でもう一つ文学というもう一枚の、まあ、皮といいましょうか、何かが加わったらそれは最高の知性ですよって言いたいんです。学問の最終地点にある学としての文学ということをせっかくの機会ですからここはね、訴えたいなと思います。
なるほどなるほど。
で最近あの金正さんの兄弟読んだっていうおばあちゃん、
はい、
80歳近いおばあさんからですね、お手紙をいただいて、でそこにその80歳で金正の兄弟を辞めてすごい感激したという、人生生きててよかったっていう、しかしやはりそのおばあさんにもそれだけのやっぱり素地があるんですよね、その読もうという意思、それが大事だと思いますね。
なるほど。もう今までいろんな経験の上に成り立ってきたものの、まあある意味こう仕上げの工程を司るものが文学であるという言い方もできそうですね。そうすると、
そうです
ね。それがあることに、その仕上げがきっちりできてるかできてないかによって、こう出来上がりが全然違うって見えるということもありますもんね。
私はその通りだ
と
思います。
なるほどね。そうですか。で、先日、というかですね、まあ、ドストエフスキーのもう一つの名著、罪と罰も、公文社古典新訳文庫から、まずは上巻が出版と。いうことになりまして、まあこの罪と罰も名前は知ってるけど読んだことないぞという方もたくさんいらっしゃると思います。どんな作品ですか？
読んでいただくのが一番いいと思いますね。
うん、
まあテーマはですね、一人の金貸しのおばあさんを殺す一人の、ラスコニコフという青年の物語なんですね。でも殺人を行ったその現場にもう一人の女性が現れて二人、道連れにしてしまうっていう、でその後その苦しむわけですよね。自分はエリートだし、そのこんな虫けらのような金貸しがですねペテルグにいても、この一人二人を殺しても別に何らその両親の痛むところはないであろうっていうぐらいの気持ちが、そういう傲慢さが主人公の中にあった。ところが実際に殺人との経験した時に全く違う世界が見えてきてしまうというか、訪れてきてしまう。やっぱりこの罪と罰の恐ろしさっていうのは昨日と今日が全然違うっていうこの恐ろしさですね。でこれって普遍的な経験ですよね、我々の。昨日と今日が違う、とりわけ何らかの罪を犯した人間っていうのは、で今回訳してて本当に面白いっていうか本当に考えさせられましたね。つまりラスコニコフは計画殺人ですから、なおかつ二人殺してるっていう現実があって、現代の日本でもしこのラスコニコフが現れたら、どういう罰が下るかっていうことを考えると、ものすごく簡単な気持ちに陥りましたね。19世紀のロシアにはですね、死刑制度ってないので、まだどっかシベリアの果てに送られても生きることができるって希望は、最後の希望はあるんですよね。ところが現代はそういう希望ってのはないですよね。
そうですね。
その意味でですね、この罪と罰っていうのは本当にこう罪を犯した人の人間のこう人類の輪からっていうか、切り離されることの恐怖っていうことは一体何なのかっていうことも肌身で教えてくれる、一種こう犯罪抑止力になる小説だと思いましたね。
そうですね、
ですからこれはですね、やっぱり10代のうちにもなきゃダメだと思いました。
10代のうちに、そうですか。
罪を犯すっていうのは30代40代になるとどんどんどんどん人間ってやっぱり鈍くなって、罪を犯してるって実感もそれなくなってしまう。10代ってあるんですよね、まだ罪が何かっていうことが実は一番はっきりよく分かってると、思うわけです。直感で本能で、ですから罪を犯したそのいわばことの恐ろしさも分かっている、罰の恐ろしさも想像できる、そういう時代にやっぱりこの罪と罰を読むっていうことはですね、まあ犯罪抑止力になるから読めっていうわけではないんですが、一度やっぱりここをくりぐり抜けておくべきだっていう私の信念で、私もやっぱり15歳の時にこの小説罪と罰を読みましたから、その時のその経験を今蘇らせながら、どうやってこれを10代の 若者に若い人たちに伝えようかというその一心でやってます。
なるほど。でこれがまたその分かりやすく、
うん、
その二次的な煩雑さを取り除いた形で提示していただいているということですね。
そうです。
いやこれは本当に楽しみというか、まあ、上巻も出てますのでぜひ読んでいただきたいという感じなんですが、冒頭で僕申し上げましたけど、その20歳ぐらいの時に僕これ読みましたけど、やっぱり旧約だったもんで本当に没入するに至るまでが本当に助走が長くてですね、
そうですね、
大変だったんですけど、こう新約ではいきなりこう飛び込める状況になってるはずです。
うん、本当にそう
ですね。
はい。はい、
ぜひぜひです。ちなみにこれは、上中下3巻で出る予定ということで、
で
中間下巻はいつ頃のご予定ですか？
中間が1月、下巻が4月と予定しています。
はい、そうですか。じゃあ読み進めていって、まあ、この半年くらいでこう完結するであろうという話ですけどね。そうですか。いや、これもぜひともという感じですね。今後改めて、まあ、こういうドストエフスキー、カラマゾフ、それから罪と罰、訳されてます。改めてその魅力を紹介していきたい作家とか作品っていうのは終わりなんですか？
はい。実はこのドストエフスキー翻訳したいっていう願望は、にわかにこう生じたものではなくて、私自身が大学時代に経験したあるドストエフスキーの作品ならば翻訳したいなっていう、どこかこう夢見ていたところがあるんですが、それは悪霊という作品なんですね。
お
う。でこれはドストエフスキーの長編の中でも3作目にあたる罪と罰、白痴、そして悪霊、
うん、
で未成年でカラマゾフとくるんですが、うん、この3つ目のですね、悪霊という悪い霊と書きますが、これをですね、まあ、死ぬまでに訳すればいいなみたいな、そんな風な夢を抱いていました。
うん、
ですからこの罪と罰がですね、もし無事にこう訳し終えることができたら、私が卒業論文で扱ったこの悪霊という小説をですね、翻訳したいなと思うんです。これはですね、うん、これも凄まじい、
凄まじい、
これは凄まじいこれは罪と罰ともカラマゾフとも全く別の意味で凄まじく恐ろしい小説なんです。それにもう本当に大学時代魅了されて、それでドストエフスキーをやめたという経験があるくらいですから、
なるほど、そこの恐ろしさもあるというぐらいのものなわけですね。
これを訳すれば死んでもいいなと思いますね。
はあ。
最初はカラマゾフ訳すれば死んでもいいと思ったんですが少しずつ欲が出てきて
はい、今罪と罰
やって、はい、それで最後は
悪霊、
これで
完結できるかなという、う
ん、難しいかもしれない。
そうですか。じゃあでも罪と罰の次はじゃあ悪霊チャレンジという。
そうです。
そうですか。いや、そこまで魅了させてしまう作品。そうですか。外国文学、まあロシア文学のみならずですね、まあ、日本のものももちろん含めてなんですが、その古典文学、クラシック文学の面白さというのはどういうところになってくるんですかね。
これ難しい質問ですよ。現代小説の中に非常に多くのものがありますね。しかしかなり表面的な表層的な言い方をするとやっぱりブランドなんですよね。
ブランド、
この古典っていうのはね、
うん、
どこ行っても通用するっていうことです。
なるほど、はい。
例えば日本のどんな面白い小説があってもこの話題をじゃあアメリカに行って、
うん、
あるいはそのイギリスに行ってロシアに行って、それは通用するか通用しないっていう、
うんうんうん、
つまりそういうなんて言うんでしょう、どこでも普遍的に通用するブランドとしての地っていう、そういう何かね、
うんうん、
ところでかなり僕は表層的な意味でしか捉えられないんです、
うん、
面白さってのはある意味では一義的なんですね、
うんうん、
だけれどもどこでも通用する面白さっていうのはそれはやっぱり何かの根本的な価値があって、うん、
なるほど、
より人類というか人間の生活の深部にまでこう行き渡るような何かをですね、含んでいるだろうっていう、
うんうんうんうん、
そこまでしか言えないんですね。
なるほど。それがまあロシアでもアメリカでも日本でもそれはもう本質的なものでは根っこ同じなんだという。
そう。
うんうんうん、それがまあ逆に言えばその古典文学であるということができるわけですかね。
普遍性ということにあるんですが、
うん、
普遍性が目的化するっていうんですか、
うんうんうん、
つまりその現代のですね、私は金原ひとみっていう作家をですね、一時かなり読んで、
うんうん、
すごい世界を描く作家だなと思いました。で金原ひとみさんもですね、やっぱりドストエフスキー非常に好きなんですよね、
うんうんうん、
じゃあ金原ひとみさんを読んでればドストエフスキーを読んだことになるのかっていうと、そうじゃないそうじゃない
です。そうですね。そう、
その違いってので非常に言葉にするのは難しいことなんですよね。
じゃあある意味その金原ひとみさんの文学も古典文学的な要素があるというふうに言い方もできる。
そう、できます。
できるわけですね。
できます。
そうですね。
それぐらい深みがあるんです。
うんうんうんうん、
だから 古典とは何かっていうことをですね、やっぱりその答える際に、そこにはその人類共通の知の枠組みのようなものがしっかりとこう結晶しているとかね、いろいろこうなんていうかこう模範解答風には言えるんですが、実はないんですよ。
なるほど、100年経っても別にそれが古典文学になり得るかどうかっていうのは、まあ多分全然別問題ということ、
シェイクスピアがなぜすごいかといってもですね、確かにすごいんですよ、でも別に読まなくてもいい。シェイクスピア読むことによって経験できる何かっていうのは別の文学でも大体できると僕は思うところがあるんですよ。
なるほどなるほど、はい、
経験の質そのものは、だけれどもシェイクスピアを通してそれを経験したっていうことが大事になってくるんですよ。それは普遍だから、
そう、
シェイクスピアの名前が、作品が、どこ行っても通用するものだから。ドストエフスキーの罪と罰もですね、罪の恐ろしさ、罰がどのようなものかっていうテーマはですね、別の作家の小説を読んでも、現代作家のものもとっても経験できる、
もしくは自分の経験でもそれは得られるかもしれない。
その通り、
いうか
と、それが一番強力なんでしょうけれども、しかし、もし経験しないのであれば、現実に、ある種架空のものとして経験するのであれば、何を通して誰を通して何の作品を通して経験したかっていうことが大事になってくるっていう、僕はねそんな風に思うんですね。
なるほどなるほど。
古典そのものに内在的な価値があるというふうにはなかなか思いにくいところ、しかしどこに行ってもこの話は通じますよという、そういうブランド性っていうのが、やっぱり古典たらしめているものなのじゃないかなと思うんです。今おっしゃった通り、経験、つまり本を読まずに例えば人を殺すという、それがある意味では最大の読書体験かもしれませんよ。違いますか？
そうですね。でもまあ、それはやっちゃいけないことだし、ということですよね。
ですよね。そうすると、それに対する、それと投下物になるような経験を得るとしたらば、人を殺した小説をいくらでも読めばいいんですが、何を、どの小説を通して経験したかっていうことが。おそらくその古典と呼ばれるものを通して経験できる優れた古典ですね。は、おそらく、他の作家にはない、他の小説にはない、やっぱり広がりと深さとあって、なおかそれが普遍的に話としてテーマとして通じるっていう、付加的な価値っていうんですかね、ちょっとまあ表層的な言い方しかできないんですが、そう思うんですね。
なるほど。それをくぐり抜けるともう本質的なものが得られる可能性がかなり高い、こう良質な空間というか、トンネルみたいなイメージですかね。そうですね。
そうですね。トンネルです。
そうですか。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、先生にとって一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
2人います。
2人。
高校時代に黒沢先生というですね、世界史を教えていた先生なんですが、そのちょっとケネディに、JF ケネディに似た風貌の、先生で、非常に厳しい先生でした、しかしその先生のですね、なんか非常に優れた力っていうものをこう感じながらも、実はその教科私はそんな得意ではなかったっていうことがあるんですね。しかしその先生が何か自分に特別なですね、こう愛情を注いでくれてるっていう、そういう実感を持ってたっていうこと、愛情が感じられるか感じられないかって大事だと思うんですよ。例えば40人とか50人のですね、学生をそのいわば相手にするのがカリン先生だとして、50人に対してやっぱり一人一人愛情を注ぐ、で愛情を注いでるんだっていうことをやっぱり感じさせてくれるのは本当の先生だと思うんですね。50分の1でいいんだけど、でもそれを受ける側は全てなんですよね。まあそれが一人、
はい、
でもう一人はもちろん私の恩師でありゼミの先生である原拓也先生、カラマゾの兄弟を訳された新潮文庫から、ですから今師弟対決というところでですねまあ一周苦しい立場にはありますけれども、でもやっぱり素晴らしい先生でした。愛情を感じさせてくれる、本当に豪放来楽な、それでなおかつ繊細
な、
その二人ですね。
お二人に共通するのはやっぱり愛情。
愛情です。
愛情、カラマゾフの兄弟もやっぱり愛情、愛というのが、まあ、かなり大きなテーマのうちの一つですし、その愛情というのがかなり大きなキーワードという感じですね、亀山郁夫先生にとってと。
そうです。
はい。ラジオ版学問のすすめ、本日は東京外国語大学学長の亀山郁夫先生にお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそどうも。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京外国語大学学長の亀山郁夫さんをお迎えしてお送りしました。いや、今日お話をお伺いした亀山先生、 や本当こう古典文学のそしてドストエフスキーの凄みというものを本当に感じさせていただきました。いやなんか読むべき本がまた増えて、いやなんか嬉しい悲鳴という感じですね。あれも読みたいこれも読みたいという感じになってきました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。